リスナーの皆さん、こんにちは。ニュースセットです。この番組は株式会社財務部が1週間のニュースの中から気になる記事を選び、皆様にお届けしています。さらにそのニュースの中から一つをピックアップし、代表取締役久間拓司に深読みしてもらいます。久間社長、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずはじめに、2020年5月31日から6月6日のニュースの中から財務部が注目した5つの記事を取り上げたいと思います。では第5位は、
メガバンクデジタル通貨の基盤整備へという記事です。
はい
はい、サンメガバンクとですね、あと JR 東日本、NTT グループが集まってですね、デジタル通貨の基盤整備を目指す協議会を作るというふうに発表しました。
はい。
これどういうことかと言いますと、もう、欧米、中国などはですね、すでにデジタル通貨というものを海外送金に使えるように、どんどんこう普及が、今、進められつつあるんですけども、
はい。
日本でまだまだ遅れてるんですね。
うん、
で、まあ、電子マネーの決済サービスが出てきたりしてますが、まあ、いろんなのが乱立しちゃってる状態ですね。うん、で、そこで、まあ、お互いの事業者が、相入れしやすくなるようなものを作ったり、あるいは安全性を高めたりする方を検討すると。それが、将来、日本全体で使えるようなものの、そういったデジタル通貨につながるようにってことを考え始めたということなんですけども、
うん、
まあ、日本は本当に、海外では政府がすでに、進めているようなね、政府の中央銀行とかやってるんですけど、日本では、まあ、日銀が、まだ海外の中央銀行と共同研究を始めたということで、計画まだないということで、うん、まず民間がやってみるということなので、まあ、デジタル化に向けて非常にいいことだと思うんですけど、民間がまだ、まず試しにやるということなので、まあ、これをちょっと、日本が遅れてるのは気になるんですけども、この先行きを早く、見守ってうまくいってほしいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。
はい。
続きまして、第4位は、
教育サービスのオンライン化、アジアで展開という記事です。
はい。
経産省とのジェトロ、まあ、日本貿易振興機構ってあるんですけども、
うん、
IT 技術を使った、教育サービスというものを海外展開で始めようとしています。
はい。
まあ、どういうことかと言いますと、特にまあ、コロナの影響もあって、まあ、アジア、タイ、インドネシア、フィリピンなどでですね、まあ、オンライン教育の需要が高まっていると。
うん。
いうことで、まあ、日本でも、まあ、オンライン教材の普及は後押ししてきたので、まあ、海外でもそういった企業の展開を後押しようということなんですけども、
はい、
ポイントとしては、まあ、学校の教育のオンライン化っていうのは、これ文科省がやってきつつあったことではあると。
はい、
で、経済産業省が、これに対して民間サービスを普及させる取り組みを進めてきたということで、
うん、
ここの、まあ、省にまたがる動きなんですけども、まあ、オールジャパンでですね、日本の教育のオンライン化、そして事業の、まあ、拡大、海外展開と、両面でですね、面白い動きになればいいなということで着目しています。
はい、ありがとうございました。はい、続きまして、第3位は、
医療を介護の業態転換で支援という内容です。
はい。
政策投資銀行ってあります。日本政策投資銀行っていうのが出資しています。CUC、病院経営支援目的なんですけども、と連携しまして、札幌にある、その診療所の入院病床をホスピスに転換させたという事例が出ていました。
はい。
この日本政策投資銀行はですね、まあ、病床の一部を介護施設に衣替えするなどして、まあ、地域ニーズに合った形に機能を転換する、そして経営改善する、そういった支援策を展開しようという内容なんですね。
はい。
で、まあ、実際背景にあるのは、まあ、高齢化に伴ってですね、短期間で発生してすぐ治して、戻すという、まあ、急性期っていうジャンルのものもあるんですが、
うん、
それに対して、長期間の入院が必要とか、介護などの慢性期といった、長い期間必要になる、そういったものが非常に求められているのが今の病院の実態なんですけども、
うん、
コロナの影響、あるいはコロナの影響のない病院でも、コロナの治療をしていない病院でも経営が悪化しているという、 そういった、レポートも出てまして、
うん、
こういった今後の高齢化の対応を見据えた長期的な視野で、医療機関の機能そのものを見直すということを展開するということで、既存の形を今の時代に合った形にいかにこう変えていくかということで、こういった公的な銀行が融資するというところで、まあ、うまくいくように見守っていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。
はい、
続きまして、第2位は、
最低賃金の引き上げよりも雇用重視という内容です。
はい。
安倍首相はですね、全世代型社会保障検討会議というところで、2020年度の最低賃金の引き上げに慎重な考えを示したということです。
はい。
どういうことかと言いますとですね、かつてですね、まあ、アベノミクスで、まあ、成長と分配の好循環というのを掲げて、どんどんこう、企業に黒字を、そして、従業員に給料を上げるという好循環のね、プランを掲げて、どんどんやってきたんですけども、実際ここに来てコロナの影響もあって、実際の賃上げがですね、非常にちょっと厳しくなってきてます。
うん、
まあ、これまでの調子でずっと上げようとしていくとですね、まあ、雇用を守るという立場から言えば、ありがたいことですから、その労働サイドの方から見れば、今まで積み上げてきたと。まあ今平均がですね、901円だったんですね、去年が。
はい、
それを1000円まで伸ばすぞってことでずっとやってきたんですけども、
うん、
経営側から見るとですね、まあこれたまんないわけですよね。まあいろんな、その労働力の流動化で、まあ派遣とかいろんなやり方してますけども、最低賃金をどんどん一律上げられるっていうのはですね、経営サイドというか硬直的でですね、
うん、
非常に困るわけです。なので、まあまあ実際この最低賃金の時給っていうのは都道府県ごとに決められるんで、まあ全国一律ではないんですけども、うん、ただこれを県ごとに決められるということは経営者にとってちょっと圧迫があるということで、
うん、
まあそこで安倍首相もそこに配慮をして、どうしても上げるんじゃなくて、雇用維持するためには無理に上げると経営が圧迫になって首を切っちゃうことになるので、賃金の引き上げには少し慎重になってもいいという考えを示しましたということで、アベノミクスの少し曲がり角に来ているなというものを感じました。
はい、ありがとうございました。
はい、
いよいよ最後になります。今週の第1位は、
コロナ公的融資10兆円と今後の厳しい正念場という記事です。
はい、はい、
これは今週私が選んだトピックです。
わかりました。ではこのまま今週のトピックに移りたいと思います。
はい、
では諏訪間社長、この記事の概要とこの記事を選んだ理由をご説明ください。
このコロナ対策で公的な資金というものがどんどん注入されてですね、日本政策金融公庫とかですね、今まあ、実行がだいたい6割ぐらい進んだということ、あと公的資金の決定額が10兆円に達したということなんですけども、
うん、
まあ、今後は、その、今一時的に資金調達で一息ついているかもしれないんですけども、
うん、
実は今後の第2波、第3波が来た時のことを考えると、融資が出て、まあ、喜んでいるだけでは、ちょっと危ういなということで、ピックアップしてみました。
はい、ありがとうございます。はい、諏訪間社長も今現在財務部として、数社あるいは数十社にわたるのかな、
はい、
融資のいろいろ、まあ、手続きとか進められていると思いますけれども、
はい、
現状をですね、実際どういった感じで進んでいるのかっていうのを簡単にご説明いただくことできますか。
そうですね、特に公的な方ですね、日本政策金融公庫の融資を今やっていますけども、まあ、比較的ですね、融資が、まあ、通りやすいかなと。時間はかかりましたけども、4月の下旬に申し込んだお客様が、6月の上旬にも実行の、段取りもできたという、そういった結果も出てますので、
はい、
実際20件近くの中で4件がもう実行が確定したと。しかもそれ全部、満額、お客様が申し込んだ金額が全て通ったというところに来てますので、
はい、
あとは、実行待ちとか審査中とか、まだ、報告からの連絡もないというものもまだあるんですけども、
うん、
今まで出てきている報告では、通りました。喜びの声が多い。そんな感じですけども、
はい。満額通ってるってことなんですけれども、その満額の金額の設定をしなくちゃいけないと思うんですね。
はい。
うん、で、企業の、まあ、経営者の方々がその設定をされるのかな。まあ、ある程度財務部の方でもアドバイスとかされると思うんですけれども。
はいはい、そうです。はい。
ですけれど、その 実際のところ、金額の設定というのはどんな感じで経営者の方々されてるんですか？
大体、まあ、固定費の、まあ、半年分とか、いや、やっぱり固定費の1年分ぐらい欲しいよね、とかですね。そういうことで、毎月必ずかかる経費があるので、それを、まあ、何ヶ月しのげば、業績が回復して返せるのかな、っていうことを考えて、まあ、最低限これぐらいかな、ということで、まあ、回復が、まあ、1年、2年、3年かわかりませんが、まあ、そういったた形でこう、把握して、なるべく少なめにやろうという方もいらっしゃいますが、まあもう一つ別のパターンだと、もう借りれるだけ借りてですね、それで、まあ資金が余れば、まあ、要するに業績が上がってくれば、まあ余分に借りれたものを返す、繰り上げて返せばいいので、少し多めに借りたいというパターンとですね、まあ二つに分かれますね。
その2つに分かれるパターンのうち、例えば前者の企業さんなんかですと、まあ、この新聞記事でもちょっと懸念されてますけれど、第2波、第3波が発生する可能性もありというふうに、記事の方で懸念されてますけれども、その金額設定で第2波、第3波が来ると、どうなんでしょうかね、企業として持ちそうなんでしょうか。
ちょっと、危ういかなっていうふうに思いますよね。
なんとなく目先の資金繰りっていう言葉がどうしてもちょっと浮かんでしまうんですよね。
そうですね。
まあ次に経済活動が止まってしまうと、果たしてまた政府がね、次の第2弾、第3弾の金融政策みたいなことを打ち出してくれればいいんですけれども、非常になんか私なんか素人考えですと危ういような気がしてしまうんですよね。
まあ、目先の資金繰りだけだとですね、もう質的に変えていかないと、元に戻った時に、要するにウィズコロナ、アフターコロナという言葉あるようですけど、もう台風が過ぎ去ったら元通りになるっていうようなものではなくてですね、もうコロナが過ぎ去ればじゃなくて、コロナはこれからもあるんだっていう前提で、事業の質を変えるとか、やり方を変えるとか、まあね、宅配だったり、あるいはテレワークだったり、いろんな取り組み方はあるんですけど、まあ、そういったことも含めて、自分の事業を見つめ直すといういい機会として、そういった資金をうまく使うという、それが正しい使い方だと思いますけども。
なるほ
はい。
ど。
はい。
わかりました。それでですね、おそらくまだ融資を申し込まれていない企業さんなんかもあると思うんですよね。で、それは、まあ、状況はそれぞれまちまちだと思うんですけれども、企業によっては、このコロナでも、まあ、持ちこたえられるよっていう企業さんもあると思うんですよね。で、そういった企業さんたち、あるいは、まあ、これから融資をされようというふうにお考えの企業、経営者の方々に対して、財務部としてアドバイスをしていただけないでしょうか。
これはですね、ぜひお話ししたいんですけども、金融機関っていうのは通常過去の業績の実績を見て審査するので、金融機関も、まあ、もちろん、公庫も含めてですけど、非常にこう、通りが悪いんですよね。非常に保守的に、否定的に見るので。だから、通常はなかなか融資が通らないっていう中で、今回これだけ国を挙げて融資をしましょうっていうことになってるので、こんなチャンスなことはないわけですね。だから、現状維持するために、このマイナスをゼロに戻すという感覚で、融資を引っ張って、後で何とか返せるとか思っていると、これはちょっと危ないと思うんですよね。だからむしろ攻めの資金調達っていうことで、今せっかく融資が出る中で、それを固定費を補うだけじゃなくて、プラスアルファ次の投資というような感じで、その融資をしっかり使っていくということで、要するに、例えば、据え置き期間が、最長5年とかですね。実際そんな出ません。1年や2年しか出ませんけども、その据え置き期間の間に元本返済必要がないので、余裕もあるわけですよね。で、そこで、自分たちの次やるべき戦略のためのリサーチだったり、いろんなやり方をこう取り入れるためのちょっと、投資的なことをですね、試してみて、で、攻めていくと。で、コロナがずっと、ウィズコロナで続くという状態でも戦っていけるという体制を今こそ作るべき。そのために国が資金を出してくれるので、ぜひそれに乗っかるべきだな、ということで、むしろ過度なね、借金は、返済しなきゃいけませんけども、 攻めていくために必要な融資はぜひ調達して、その攻めの経営にぜひお手伝いしていきたいなという財務としては思いますね。
はい、わかりました、はい。ありがとうございました、
はい。はい。
今週のニュースセットは以上になります。お聞きいただいた皆様、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週もお耳にかかりましょう。
また来週。